こんにちは、トレビアチャンネルの関口です。
こんにちは、斉藤です。
先週1週間でみんなが気になるニュースをピックアップします。記事はブルームバーグから選びたいと思います。
そうですね、まあ今週、まあ、先週1週間で見ると、うん、まあ結構人事系のネタとか、あとなんか、
インタビュー記事みたいなのが。う
ん、なので、ずっと金利系の話ばっかだったんですけども、まあ少し減ってきた。まあ経済系といいますかのニュースで言うと、2番目にアメリカ経済を支える個人消費がペースダウンしたとか、あとですね、7番の政府のヘッジ比率が8年ぶり低水、まあ為替のね、ヘッジ比率が低水準、円安継続を見てんじゃないかとか、まああと8番、ね、換金を急ぐ個人投資家とか、9番が FRB は慎重に行動しますとかですね、まあ、10番は普通にマーケットの、サマリーみたいなところですけど、まあ、月間通して S&P 結構上がりましたみたいな。
はい。
まあ、そんな形で、半分以上はですね、なんか、ちょっと別の記事に増えてきたなというところですね。まあ、少しはその金利の話っていうのも、なんかこう、ちょっとトーンダウンというか、
だいぶ落ち着いてきたんですね。落ち着いて、
みんなの関心からようやく、
ず
っとそればっかりでしたけどね。で、まあ、金利のところで言うと、まあ、これまさに2番目の経済、個人消費がペースダウンしてるっていうところで、まあ、もうそれを反映したかのように、アメリカの長期金利、まあ、金利が一気に下がってきていて、はい、まあ、今 4.23% ぐらいのかな。2% かなとかで、まで結構下がってきまして、なんならもう利下げ、やっぱりね、来年の前半に利下げあるんじゃないかみたいな話まで台頭してきてですね。まあ、もちろんデータ次第なんで、まあ、そういった直近、アメリカ経済が鈍化している、まあ、データポイントが出てきたんで、また一気にこう、雰囲気がガラッと変わってきましたけど、まあ、これもいろんなところでちょっと繰り返し言ってますけど、まあ、それがずっと続く、まあ、要は弱いデータばっかりが続くってことも、それはそれないんじゃないかなと思っていて、また、利下げないかもみたいなデータ指標が出てきてもおかしくはないと思うので、まあ、ちょっとこの、ここは最近の金利の急落っていうのは、まあ、行き過ぎというのか、ちょっと上方向あるんじゃないかなという気は個人的にはしてますけどね。まあ、とはいえ、鈍化してるっていうところで、金利は下がって株っていうところは堅調ですと。まあ、ただ、これね、経済が鈍化してるって株式市場にとって本質的には別にいい話じゃないから、これによるその株式上昇と株式の下支え、で、どこまで続くのかっていうのは少し、気をつけた方がいいんじゃないかなとは思いますね。ちょっとここの記事にはないですけど、JP モルガンのストラテジストかな、誰かが、まあ、今ゴルディロックスっていう、まあ、適温相場みたいな。だから暑くもないし、寒くもない、なんかこう、ちょうどいい感じなんだけど、この状態、特有時で一番被って上がるんだけど、ゴルディロックス相場とかって言うんだけど、まあでもなんか、それってすごいリスクあるというか、これがずっと続くってのは非現実的だよみたいなことを言ってる記事が、ちょっとトップ10に入ってないですけどね、別にあって。それはちょっとやっぱそうなのかなという気はしてますね。まあもちろん鈍化、経済が鈍化した利下げっていうのが、まあよりこう見えてくるっていうので、まあそういう金融政策の下支えはあるものの、まあとはいえやっぱり鈍化してインフレどころか経済成長、経済も悪化してるみたいになってくると、そんなになんかそれで株式市場がさらにこう上がっていきますっていうのを、そこまで見込むんじゃちょっとリスクあるのかなという気はしてますね。それに関連で言うと9番にね、パウエル議長、 FRB は慎重に行動、追加引き締めの選択肢維持っていうところで、まあこれもね、結局 FRB のコメントというのか、たところから、まあ、利上げは、まあ、なさそうというより、結構そのハト派にだんだん寄ってきたとか、もともとタカ派だった人もハト派になってきたみたいな、っていうのはあって、こう、金利で下がってるんだけども、まあ、マーケットがそういうのを織り込むほど、いや、ちょっと気をつけてねっていう。
そっちじゃない。
いや、それは一本上昇、別に指標が出てきたら、また利上げだって全然あるからねっていうのを多分言ってて。
なるほど。
まあ、そういう会話が多分今度は続くのかなという気はしますね。実際、インフレってそんな簡単に落ち着く。まあ、そもそも目標としてる分では2%がもっと下だから。なんかそこまでしっかり落ちていく。でもそこまでしっかり落ちていくために、まあ経済の鈍化がもっともっと続いたり、もっとしていかなきゃいけないので、もうこれで OK みたいな話は全然ないっていうのは気をつけた方がいい とこかなと思いますね。だからその中で7番のね、この為替ヘッジ率が8年ぶり低水準、大手製法のっていう、円安継続を想定かというので、まあ、製法って、うん、まあもちろんね、株の投資なんかもちょっとやってますけども、うんうん、主力は債券投資なのよね。生命保険ってやっぱ何十年とかの積み立てだったりするから、うんうん、お客さんにさ、その予定利率って言ったりするけども、解約返礼金みたいなのでよくあると思うんだけど、うん、積み立て型みたいな、はい。そういったものを、こう、これぐらいの利回りで積み立てていきますよみたいな、こう、うんうん、利率みたいなのを言ってて、ね、それ以上で運用できたらさ、政府は、
うん、儲かる。
まあ儲かるみたいな。まあむしろそれが収益源、うん。
そっかそっか。
でそれ安定し、逆に言うとそれ以上も、運用すればいいみたいなところあるから、うん、それ無理して何十パーで狙う必要ないから。
う
ん、
そうですよね。
そういう意味で債券投資っていうのはやっぱりこう、ベースになってくる。うん、長期の債券買って、みたいな、うん。もちろん政府ってさ、解約だってあるからさ、解約したらさ、返さなきゃいけないから、うん、全部が全部長期の債券で持ってるとさ、うん、債券を解約、の時にお金払うためにさ、うん、
なくなる、
そう、債券を換金しなきゃいけなくなるでしょ。
そ
っかそっか。その時に損したら意味ないから、うんうんうん、要は金利がね、すごい上がってたりして、すると損しちゃうから売ったりすると。だから、基本的にはデュレーションをマッチさせるとかって言うんだけども、うんうんうん、そういう、こう、一定の解約を見越した上で、じゃあ平均何年ぐらいで、この保険契約っていうのは、こう、返していかなきゃいけないよね、と。
うんうんうんうん、
じゃあそれ、平均何年ぐらいになるようなポートフォリオを組んでおくと、うん、基本的には満期保有みたいな形で、はい、まあもちろん入れ替えたりするけどね、でもまあ、債券がさ、こう帰ってきたらさ、うん、帰ってくるときは満額で帰ってくるじゃない、
うんうんうん、
帰ってきたらそれを持って、
また、
当てたりとか、まあ再投資もしたりとかね。そういうので、こう、うまく、そう、細かくやるんですけど、とはいえやっぱり長期の債券ではやっぱりしっかり買ってくる。うん、もちろん短期も買うけど、長期も買うっていう。
しっかり硬いのも抑えてるっていう。
そうね。で、うん、まあそういうなってくると、うん、まあやっぱり利回りが今出るのが、うん、ドル、
うんうんうん、
なるので、ドル債の投資、ドルの債券投資したいですと、うん。とはいえ、満期でさ、ドルが満額で返ってきてもさ、その時の為替レート次第ではさ、
うん、
めっちゃ円高になってたらさ、うんうん、保険契約は円だからさ、
うんうん、
すごい損するかもしれないでしょ、政府、
うんうん。
だから基本的には為替ヘッジつけるんですよね。うんうん、で、為替ヘッジつけると、うん、利回りっていうのはまあ、日本の国債とか日本の債券買うのと変わんないぐらい、結構下がるんですよ、
うんうん。
下がるんだけど、まあ別に全く同じになるわけでもなくて、うんで、まあなんかそこの部分、まあ少しドル債、為替ヘッジ付け、ドル債投資しますと、
うんうんうん。
ってなると、まあそう一定の利回りは残るので。
うん、リスクを抑えつつ。
そうそうそうそう。リスクを抑えて、まあもちろんね、アメリカ政府の、うん、リスクは取りますけど、
うんうんうん、
まあそれは別にまあ基本リスクフリーだよねっていうベースで考えると、うんうん、まあそれでうまくこうデュレーション合わせて保険契約とかね、
うんうん、
まあ収益を稼いでいくと。
うーん
なんだけど、まあ、ちょっと色気出すとさ、為替ヘッジしなければさ、
うん、
もっと利率は高いというかさ、いいわけよね。
うん、
で、ただ、為替リスクは取りますと。
うん、
なので、円安になる、まあ、円高になると困るって話だから、うん、円安になると思ってんだったら、
うん、
為替ヘッジをしなくても、まあ、いいんじゃないという。
なるほど、なるほど。
ただ、もちろんね、そういう、それをね、こう、うん、ベースにするっていうのは、うん金融機関とかそういうところからすると、すごいリスク高いから、
うん、
それがベースには、まあ要は、為替ヘッジなし、投資がベースですみたいなことにはいかないんだけど、
うん、
だちょっとはいいんじゃないみたいな。そのちょっとの割合が、徐々に増えてきてるっていう。だから円安継続を想定してるんじゃないかっていう記事の背景はそういう。
なるほど。
ことですね。
それでよくこの、抑制法の見られてるんですね。
そうそうそうそうそう。で、まあね、だからこれ、は、うん、さっきのね、その利金利が上がるのか下がるのかみたいな話もありましたけど、うん、経済がどんどん鈍化していって、
うんうん、
その利上げがもうない、なんだったら利下げが始まるとなってくると、うん、基本的にはその金利差だけの話をすれば、円高基調になるのよね、
うん。
で、もうなんかドル安、円高基調ですと。
うん、
なんだけど、まあ、政府のこのポジションを見てると、うん、それをそのまんまね、ストレートに解釈すれば、
うんうん
もしかしたらそういうこと、そうではなくて、
うんうん、
いや経済の鈍化ってそんなにしないとか、
うんうん、
まあしたとしてもその利下げが始まるほどの水準じゃないとか、
はい、
それぐらいインフレ自体はまだ続くじゃないかと見てる可能性もある。
うん、
そうすると、ひょっとしたら利上げがあったりすると、より円安になる可能性ある、うんはいはい。まあ金利差だけで言うとね。
そうですね。
という一つの投資、機関投資家である生命保険会社のポジションから透けて見える、そう分析というのか、
うん、
経済見通しとしての記事は紹介ですね、これは。
うんうん
あとは、まあそうね、一つ目が、まあ JP モルガンの佐々木さんって、まあ結構有名な人だったんですけど、うん、福岡フィナンシャルグループに移籍しましたとか、うん、まあ福岡フィナンシャルグループっていうと、うちのね、株主の一社が福岡フィナンシャルグループのファンドだったりするので、うん
はい、
ちょっとなんかこう、まあ、近しい感じにはなるんですけど、
うんうん
まあ、それが一つ目の記事だったり、あとね、三つ目の記事、野村が、
はい
ホールセル部門でコスト追加削減、資源配分見直しもみたいな。
うんうん、
でこれホールセル部門ってわかるかな？
なんかさっき調べたんですけどあまりピンとこなかったです。
まあなんかねざっくりと機関投資家向けの法人営業っていうのが、
うんうん、
まあいわゆる個人と法人って分かれると法人部分ですみたいな。法人って言ってもなんかそのもちろん事業法人もあるけどどっちかっていうとその機関投資家とかファンドとか、
うんうん、
まあそういったところを相手にしてる。
うん
まあ、日本だとね、うん、日系企業がリテールとホールセール両方持ってる感じ。
うんうん、
で、外資系企業、
うん、
外資系の証券会社とか、日本だとね、
うん、
あの、基本リテールはほぼないと思って、まあ、ほとんどホールセールのみみたいな。
そうなんですね。やっぱり金額が大きい。
まあ、それはそうね。だし、リテール個人を扱うってなると、めっちゃ支店いるし。
うん、うん、あ、そっかそっか、そうですね、
う
ん。
そう。だから、あの、一軒細いでしょ。
うん、確かに。
だから、もう、あの、大口の投資家しか相手しませんみたいな、うん、まあ、そういうのがホールセール。
はい、はい。
まあ、どっちかというとそういう機関投資家も、ね
うん。
まあ、なんで外資系が日本に来るっていうときは、大体ホールセールが多かったりはする。もちろんリテールってとこもあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ホールセールっていうのが主体。だったりして、まあ、そこの、
うん、
あの、で、コスト削減っていうのを野村はします、みたいな、うん。追加は削減します、みたいな。
うん、
まあ、結構その収益性が悪かった。
厳しいから。
うん。まあ、僕、ちょっとね、野村の決算とか、最近全然見てないんで、うん、まあ、あんまりその当てにはなんないんですけど、うん、これね、10年前以上前から、結構やっぱり、あの、もちろん景気のこう波って、っていうのあるから、
うん、
いい時は全然別に儲かるんだけど、
うん、
とはいえ結構前からやっぱりその日系企業、
うん
まあ、野村とかのそのホールセール部門の収益性の低さとか、
うん、
使ってるキャピタルに対するその効率の悪さみたいなのは結構昔からあった記憶が、
うん、そうなんですね、
うん、ありますね。これってさ、単に、まあ、ちょっといろんなコストになるから難しいんだけど、
は
い
うんうん
あの、もちろんその人件費とか、売上が低いみたいなのもあるのかもしれないけど、うん、機関投資家のも、への、この、いろんな営業やっていくときのコストって、そういう固定費みたいなだけじゃなくて、そういったいろんな商品組成とか、
うん、
その、オプションをなんかこう提供したりとかね、
うんうんうん、
言ったときに、裏でその市場リスクとか取ったりもするんだよね。だからその辺のまあ、デリバティブと呼ばれたりするんだけど、
うんうん、
そういったデリバティブ商品とかのリスクの管理の仕方とか、
うんうん、
プライシングなんかが、まあ、ウォールストリート系のところに比べて、はいまあ、甘いのか、
うん、
まあ、なんかわかんないんですけど。
強くなかった。
うん、なんかそういうのがあるのかもしれないし、
うん、
まあ、とはいえ、ここの業界って人材流動性すごいから。
うん、
だから、別にあの、
例えば、ね。同じ人がいるわけじゃないし。
そう。外資系のさ、どっかの人が、まあ、急に野村行きました。全然あるんで。
うんうん
だからなんか、野村だけ見たこともない気は正直してるんですけど、なんかね、結構この話、この手の話で昔から。ありつつ、まあ、とはいえね、景気が良ければ、
うん、
まあ、マーケットがいい時っていうのは、別にみんな儲かる
んだよ
ね、
うん。
マーケットが悪くなると、
うん
まあ、別に野村だけじゃなくて、みんなやっぱりこう、厳しいから、
じ
ゃ、
ね、
もう、だから例えば首にしますとかね、
うん、
それ出てくる。ので、厳しいとこそそのコストのさ、耐えれる部分の差っていうのが出てくるんで、
うんうん、
で、まあ、あの、それだけの話かもしれない。ちょっとわかんないんですけどね。
うん、
ただ、あの、これ、まあ、どっかで言ったかもしれないけど、
うん
まあ、これ野村だけ、今野村だけの記事なんですけど、
うんうん、
結構ね、これ業界上げて、こういうなんか追加、
うん、
人員削減しますとか、
うん
なんか人は、
全体的になんですか、
うん、いや、違うね。なんかそういうと、そういうのが来るときあるのね。
うん
別にあの、業界全体、いろんな会社が人を切ったりとか、
うん、
なんか部署潰すとか、
へ
もうこの事業やめます、撤退しますとかね。で、来ると、大体、その時がマーケットの底みたいな、イメージがすごい、すごいある。逆になんかホールセール部門で、なんかこう、人雇い拡大みたいな、人員拡大みたいなとか、なんかわかんないけど、その部署、新しいビジネスライン立ち上げるとかさ、 ていう景気のいい話がポコポコ出始めると、大体そこがピークだったりするから。なるほど。
わかりやすいんですね。
そう。もう、今どうかわかんないけど、僕が当時、2019年ぐらいまで GS いた時なんかは、まあ、でも GS だけじゃないですけどね、もう、他の、競合とかも含めて、なんか人取ってこれでビジネスを増やしてるとか、いや、逆にシャットダウンしてるみたいな。っていうと、大体もうね、その時がそこだったり、逆にピークだったりっていう、なんかもう、それかリバースインディケーターみたいな形で、で、自分は見てました。
拡散の見方。
まあもちろんこれ今、この野村だけの話だったら個別事情かもしれないですけど、全体でこういう話が出てきたりすると、ひょっとしてみたいな。
なるほど。
こっからさらに悪化するっていうよりかは、そろそろそこなのかな、みたいな。
そこなのかな。
逆にすごい景気がいい話出てきたら、ちょっと気をつけようとか、ね。という、なんかこう、まあこれは僕も昔からウォールストリート系も含めて、なんかその人の採用するしないの、なんか下手くそというか、なんか不思議だなと思ってた話ですね。
なるほど。はい。面白い。裏話だ。
まあそんなとこかな。
はい。ありがとうございます。本日の動画が面白いと思ったら、ぜひいいね、チャンネル登録をお願いします。
お願いします。